それでは今日の説教の箇所の聖書朗読をしたいと思います。ヨナ書4章1節から11節、旧約聖書の1579ページをお開きください。ヨナ書4章1節から11節をお読みいたします。ところがこのことはヨナを非常に不愉快にした。ヨナは怒って主に祈った。ああ主よ、私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんか。それで私は初めタリシシュへ逃れようとしたのです。あなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かで災いを思い直される方であることを知っていたからです。ですから主よ、どうか今私の命を取ってください。私は生きているより死んだ方がマシです。主は言われた。あなたは当然であるかのように怒るのか。ヨナは都から出て都の東の方に座った。そしてそこに自分で枯れ小屋を作り、都の中で何が起こるかを見極めようとその影のところに座った。神である主は一本の唐駒を備えてヨナの上を覆うように生えさせ、それを彼の頭の上の影にしてヨナの不機嫌を直そうとされた。ヨナはこの唐駒を非常に喜んだ。しかし翌日の夜明けに神は一匹の虫を備えられた。虫がその唐駒を噛んだので唐駒は枯れた。太陽が昇った時、神は焼けつくような東風を備えられた。太陽がヨナの頭に照りつけたので彼は弱り果て自分の死を願っていった。私は生きているより死んだ方がマシだ。すると神はヨナに言われた。この唐駒のためにあなたは当然であるかのように怒るのか。ヨナは言った。私が死ぬほど怒るのは当然のことです。主は言われた。あなたは自分で労さず育てもせず、一夜で生えて一夜で滅びたこの唐駒を惜しんでいる。まして私はこの大きな都ニネベを惜しまないでいられるだろうか。そこには右も左もわからない12万人以上の人間と数多くの家畜がいるではないか。以上のところから憐れみ深い神という題で鴨下先生からメッセージをいただきたいと思います。
今日はこのヨナ書の最後の4章です。今日でヨナ書の最終回ということになります。ヨナは大きな魚に飲み込まれた後で魚から吐き出されて、そしてようやく自分がニネベに行くように命じられていたことを思い起こしながら、反省して、いよいよニネベに向かいました。このニネベという町は当時イスラエルを支配していたアッシリアという国の首都です。このヨナはアッシリアの人たちのことが大嫌いでした。ですからニネベに行ったのは良かったのですけれども、このニネベでヨナが人々に語ったのは憐れみ深い神様の恵みではなくて、あなた方はもうすぐ裁かれますからねと、それだけを話しました。嫌いな人たちですから、お前たちはもう裁かれるんだからなというメッセージは、ヨナができた精一杯のメッセージだったと思いますけれども、非常に心がこもって話せたんだと思います。 神様の命令に逆らっていたヨナは悔い改めたはずです。神様の心を理解したはずです。けれども自分はニネベに行かなかったことは、反省したわけですけれども、この神様が願っている心そのものをどうも受け止めたわけではなかったようです。ですから、そんなヨナでしたから、このニネベの町でアシリアの人々に憎しみと期待を込めて、もうすぐこの町は滅びるからなと叫んだわけです。そうするとこのメッセージは瞬く間に広がっていきまして、ヨナの思いとは裏腹に人々が悔い改めるようになっていきました。ついに王様までもがそのことを悔い改めて、国中にお触れを出すほど徹底した悔い改めになったわけです。それで前回の3章の最後の10節では、神は彼らに下すといった災いを思い直し、それを行わなかった、行われなかったと書かれています。今日の4章は、この一連の流れをずっと見ていたヨナの心の葛藤と神様の願っておられることがいよいよ明らかになります。今日の説教題を憐れみ深い神としました。今日の聖書の箇所のテーマは、このまさに神の憐れみ深さが語られています。説教題としてはこれでいいと思っているわけですけれども、ヨナの見方もちょっと考えると、不愉快なヨナと憐れみ深い神としてもよかったかなと、そんなふうにも思っています。そうすると内容がより理解しやすいかもしれません。主なる神様は本当にとても憐れみ深いお方です。この方はニネベの人々に対してもヨナに対しても憐れみ深いお方としてご自分をお示しになられます。そしてこの主に対して今日の4章の冒頭、このように書いています。ところがこのことはヨナを非常に不愉快にした。ヨナは怒って主に祈った。そう書いてあります。憐れみ深い神様の前でヨナは非常に不愉快になって怒って祈ったというんです。こういう箇所を読むと、このヨナの預言者としての資質に疑問を投げかけたくなります。あなた預言者なんでしょ、そんなことで大丈夫ですかと、言いたくなります。主なる神様の言葉を預かって語る者が憐れみの心を示される主に対して非常に不愉快になって怒って祈ったという、そんなことがあっていいのかと思うわけです。けれどもここを読むと、主はこんなにも感情をむき出しにしているヨナでさえも受け入れて、その祈りに耳を傾けてくださっています。2節に続けてこう書いてあります。ああ主よ、私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんか。それで私は初めタルシシュへ逃れようとしたのです。あなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かであって、災いを思い直される方であることを知っていたからです。ヨナは初めからこうなることが全部分かっていたと言うんです。だから逃げた、だから神様の命令に従いたくありませんでした、あなたはとても憐れみ深い方だから 情け深く憐れみ深く怒るのに遅く恵み豊かで憐れみを思い直されるお方、あなたはそんなお方だから私はあなたの言うことを聞き従いたくなかったんですと言ったわけです。ヨナが深い海の底にいた時も、魚の腹の中でいた時も、祈っていた時も、ニネベの町で説教していた時も、ヨナの心の内側にはこんなニネベの人たちは滅んでしまえばいいとずっと思っていました。そういうふうにここでヨナは告白しているわけです。ヨナは主が本当に憐れみ深いお方、優しいお方で怒りを思い直されるお方であるということをずっと理解していました。ヨナは主を正しく理解していました。その信仰には間違いがありませんけれども、自分としては神様のこの憐れみ深さ、憐れみ深い神様のなさることを認めることはできないというんです。こういうところを読むと本当にこのヨナさんの預言者としての資質に疑問を投げかけたくなります。考えのようによっては私たちはこういうヨナの姿を見て少しというかかなり安心することができるのかもしれません。ヨナみたいに言ってみれば愛のない姿、嫌いのない嫌いな人には嫌いなままでいたいという人であっても主は受け入れてくださるというわけです。ああよかったと思われる方がある程度あるかもしれません。主はどうも完璧な人をお求めになられているわけではなさそうです。ヨナのような不完全な人であっても主に対する信頼はある、そういうものを神様はお持ちになろうとしておられるわけです。そこでヨナは続けてこういうふうに言います。3節ですから、主よどうか今私の命を取ってください。私は生きているより死んだ方がマシです。よくこういうセリフが出てくるなと思うわけですが、神様のお考えであるアッシリアの人であるニネベの人たちを神様あなたは救おうとしておられます。私はそれには同意できません。それなら死んだ方がいいですというのが、ヨナの結論です。ヨナはイエスマンではないわけです。神様がそうおっしゃるならそうしましょうというような、従順な人ではないわけです。自分の信念に合わなければ相手が誰であろうと言いたいことは言わせていただきます。たとえ相手が神様であっても私はノーと言わせていただきます。そして自分の命をその代わりに犠牲にしてもいいですとさえ言い切れるぐらいですね、このヨナは自分の思いにこう確信を持っているわけです。あんな人は許されるべきではない、あの人が許されるぐらいなら死んだ方がマシだというのが、このヨナの考えていることです。幕府に逆らう赤穂浪士か、はたまた長州藩の桂小五郎か、薩摩藩の西郷隆盛かといえば、聞こえがいいのかもしれません。イスラエルの正義が守られるためならばたとえ神様であっても物申すというのが、このヨナの姿ですから、立派といえば立派であると言えるかもしれませんけれども、このヨナの話というのは決して美談ではないわけです。神様の御心が明らかに示されているのにもかかわらず、そしてヨナはその神様のメッセンジャー、神様の預言者であるにもかかわらず、 神様のなさろうとすることに私は同意できませんと言う。その時主はこう言われます。4節、あなたは当然のように怒るのか。この主の言葉をヨナは一体どういうふうに受け止めたのでしょうか。とても興味深いところですが、ヨナはこの主の言葉を聞いて、あなたは当然のように怒るのかというセリフを聞いて何を考えたのか分かりませんが、ヨナはニネベの町から離れて東の方に向かって、その高いところに行って仮小屋を建てて、これから起こることを見極めようとしたと書かれています。まあ、このヨナさんの頭の中がどうなっているのか本当にこう不思議なんですが、ヨナはこの自分のお祈りが、まあ、これの今祈りだと書いてあるので祈りだということなんですが、絶対嫌です、死んだ方がいいですというふうに言ったこの祈りが神様に受け入れられたとどうも考えたみたいです。それできっと神様はこれからニネベの町を滅ぼしてくださるに違いないと信じたので、都から離れてそれを見渡せる場所で今から起こることを眺めようと思っているわけです。さて主はこれに対してどうなさったのでしょうか。6節にこうあります。神である主は一本の唐駒を備えてヨナの上を覆うように生えさせ、それを彼の頭の上の影にしてヨナの不機嫌を直そうとされた。ヨナはこの唐駒を非常に喜んだ。まあ、私たちはこのあと続きがどうなっているのかも先ほど聞いたので知っているわけですけれども、この出来事は神様の優しさなのか意地悪さなのか、まあ、けれどもこうヨナにとってこの時点ではですね、とても嬉しい出来事だったわけです。まあ、言ってみれば天然のクーラーを作ってくださったようなもんですね。今からこう高みの見物を決め込もうとしているところにその影を日陰を作ってくださって、こう涼しく過ごすことができるようにしてくださった。きっとヨナは、ああ神様がこうしてくださるということは私の願いを受け入れてくださったんだなと、まあ、確信したに違いないわけです。高みの見物を決め込もうとしているヨナに対して神様はその仮小屋をさらにこう涼しくしてくださる、特等席にしてくださったわけです。自分がニネベの人たちに語ってきたこの町はこれから滅びるからなと言ったその自分の言葉が今から現実のものとなる。あの大嫌いな人たちは滅ぼされる。それをどこかで楽しみにしているわけです。ところが主なる神様はこのヨナに飴と鞭をお与えになる。翌日になると立ちどころに唐駒が枯れていってしまって強い東風が吹き込んだと言います。ここに備えたという単語が3回繰り返されています。神は備えてくださるお方だということがここに示されています。主の山に備えあり、アドナイイルエという言葉があります。創世記の22章の14節でアブラハムが息子イサクを捧げようとした時に神様がそれをやめさせた、その時に代わりにお羊が備えられていました。それでその場所のことをアドナイイルエ、主の山には備えがあると言われました。主は備えてくださるお方です。そういう神様のご性質がここにも現れています。 神はご自分のことを備えられるお方として示されます。でこの言葉は1章の17節にも出てきていました。ヨナが海に投げ込まれた時に神は大きな魚を備えておられた。神様は備えてくださって準備をしておられるお方です。主が私たちに救いを示される時には神は備えておられて、その御業を通して私たちは主の救いの御業を見ることができるようになります。憐れみ深い神がご自身の御手を持って介入されることをここで示しています。けれどもヨナはこの神の備えられた出来事を受け止めることができませんでした。熱い太陽の光が差し込んでくる。するとヨナは弱り果てて自分の死を願います。私は生きているより死んだ方がマシですと言います。まあ、すぐにこのセリフが出てくるわけです。死んだ方がいい。まあ、ここまで来るとヨナのこの真剣さというかですね、もう命がけで腹を立てている様がこう見えてくるわけです。そんな植物が枯れたぐらいで死にたくなるかなとこう思うわけですけれども、まあ私たちはそういうヨナを見るとこうちょっと滑稽に思うわけですが、まあヨナは当のヨナはもう真剣そのものです。命を懸けてもいいと思えるほどの真剣さで、神様なんでこんな意地悪なことをなさるんですか、私は納得できません、こんな遠駒をかわされるなんて、それならもう死んだ方がいいですと、まあ、ヨナは言うわけです。このヨナの訴えはきっとこうなんでしょう。あなたはニネベの人を救おうとなさってるんでしょう。あなたの気持ちが私には理解できません。そういうことがここで表されているわけです。あの人たちはどうしようもない人です。救う価値もないような悪党で、悪いものは滅びればいい。旧約聖書はそれまでずっとそうだったじゃないですかというのがヨナの言い分です。真面目にヨナはそう思っています。この出来事はここから新約聖書のように神様が異邦人をも救いになるという最初のメッセージです。だからヨナはこの新しい神様の方向転換を受け入れることができなかったわけです。言ってみたら初めて神様の新しい救いの御業を体験させられたのがこのヨナだと言っていいわけです。ヨナがここで抱えているのは、これまで神様の示してこられた真実がニネベの人たちが救われることで神様の威厳が失われるのではないかとさえ思っているようなんです。言ってみたらもう神様に成り代わって抗議をしている。あなたが今までやってきたことと違うじゃないですか。この人たちはイスラエルの人たちを迫害して国を奪って捕虜にしていく、そういう人たちですよと言うんです。そこまで怒りたくなるほどにヨナは神様がこれからしようと思っていることが気に入りません。するとヨナに対して主がこう言われます。10節と11節、あなたは自分で労せず育てもせず、一夜で生えて一夜で滅びたこの遠駒を惜しんでいる。まして私はこの大きな都ニネベを惜しまないでいられるだろうか。ここには右も左もわからない12万人以上の人間と数多くの家畜がいるではないか。そしてこの神様のお答えでヨナ書は終わっています。ヨナがこの言葉を聞いてどうなったのか、その結論は書かれていません。ヨナがこの神様のメッセージを受け入れたのか 受け入れられなかったのか、まあ、これは私たちにその想像が委ねられているわけです。ヨナ書はこのように書くことを通して私たち一人一人に同じように問いかけているわけです。あなたにとってニネベの人たちのような人たちがいませんか。主なる神様はその人を許したいし、その人に憐れみを示したいと思っている。あなたはどうですか、という問いかけで終わっているわけです。私たちはここから何を受け取るでしょうか。水曜日と木曜日に聖書の学びの時を持っています。出席している皆さんにこういう質問をしました。もし皆さんがヨナ書のこのあと5章の続きを書くとしたらどんなふうに書きますか、という質問です。以前アクタミの教会でも同じように質問をしたことがあります。その時にこのアクタミの教会に小説家の K さんという方がいるんですが、この K さんはこういうふうに言いました。神様はここで一度もちゃんとヨナに説明をしていないので、なぜ異邦人のニネベを許そうと神様がお考えになったのか、その理由をちゃんとヨハネに説明されるんじゃないか、というふうにその小説家の方は言われました。まあ、多分小説家として納得できないわけですよ。その理由も説明しないのにこれを受け入れろっていうのはちょっと横暴だと、そんなのは作品として納得できないというのがですね、多分その人のこう思いなんだと思います。そうしないとちゃんと納得できませんと、まあ、その方が言っておられました。ああ、なるほど、そういう想像も成り立つかなとも思いました。そうするとこの芥見のある人は別の方がこう言いました。わしは韓国ドラマが好きでね、韓国ドラマはだいたいハッピーエンドだからハッピーエンドがいいなと言うんです。きっと最後にヨナはニネベの人たちと握手でも交わしながらエンドロールが流れる、まあ、そんな終わり方がいいなと、まあ、その方は言われました。また別の方はいや、きっとヨナのようなタイプの人はもう変わらないんですよ、だからこのまま腹を立てながら終わったんじゃないかと、そういうふうに言う人もいました。あるいはもうこういう話がし始めるとですね、もう芥見の人たちはどんどんこう想像力が豊かになっていくんですが、きっとどこか酒場かどこかに行ってヨナさんがですね、飲んだくれながら愚痴をこぼしながら、挙句の果てにヨナは預言者をクビになったのかもしれない、まあ、そんなことを言い出すと他の人が続けて言いました。神様が救われたニネベの人々や家畜を後で改めて見て、ヨナは神様が救おうとしたのはこういうことだったんじゃないかと、この救われた世界を見てヨナさんは何かそこから感じたのではないか、まあいろんな意見が出てきます。笠松の人たちにも聞いてみました、まあ、ほとんどの方はやはりヨナさんはちゃんと悔い改めて神様のお考えを受け取ったのではないかと答えてくださいました。さすが笠松な人たちはちゃんと読めるなという、そんな気もしているわけですけれども、まあ、本当にこういろいろなこう5章をですね、想像することができるのかもしれません、まあ、皆さんも聞きながら私なら今こうするかなって考えておられるかもしれません。我が家でも妻とその話をしました。そうすると妻がこんな話をしました。ハリウッドバージョンならヨナに神様が新しいミッションを与えて次に続くような雰囲気のエンディングをしたのではないか、あるいはディズニー風だとすると最後にニネベの人たちと救われた人たちのお祝いのパーティーがあって、納得ができないヨナさんに綺麗な女の人が近づいてきて一緒に踊りましょうと言って、まあ、踊ることでなんとなく救いを喜ぶことができるようになっていく、まあ、そういうパターンもあるんじゃないかとかですね、まあ、妻もいろいろとこう想像力が働くわけです。きっと皆さんにもいろいろなアイデアが出てくるかもしれません。ハッピーエンドになるのかバッドエンドになるのか、 まあ、いろいろと想像はできます。ただ私たちは憐れみ深い神様の物語をやはりバッドエンドで終わらせることはできないかなと思います。で、私たちにとってこれがバッドエンドにならないようにするためには、やはり私たち自身がこの神様からのメッセージを受け止める必要があります。皆さんにとって許せない人がいるでしょうか。あんな人はどうなってもいいと思える人がいるでしょうか。このヨナ書を通して神様が一貫して示しておられるのは、主は憐れみ深いお方であるということです。そしてそれは私たち自身に対してもそうですけれども、それは私たちの嫌いな人に対しても、私たちが苦手な人に対しても、神は憐れみ深い方であられるということです。12万人もいるから、たくさんいるからということではなくて、たとえヨナ一人であったとしても、主はその人を憐れみたいし救いたい。ヨナが一本の唐ごまを惜しんだように、主もニネベの人々のことを惜しまれるし、ヨナのことも惜しまれるお方です。それがたとえ大嫌いな人であったとしても、主は救い出したいと願っておられます。このヨナ書のいいのは、ヨナがどうしたのかというのを書いていないところです。それは私たちに託されています。主なる神様は大きな憐れみを持っておられて、私たちを愛してくださって、私たちを受け止めてくださいます。私たちもまたそのような心を持つことができて、周りの人たちと関わっていくことができればと、そう思います。お祈りをいたします。憐れみ深い主なる神様、あなたの憐れみ深さは本当に大きくて、神の民であるイスラエルを滅ぼしてしまうようなアッシリアの人であったとしても、あなたは受け入れて許してくださろうとしています。主よ、あなたの憐れみ深さを今私たちは知りました。私たちの周りにもいろいろな人たちがいます。愛することに、受け入れることにとても根気のいる、とても力のかかる人がいるかもしれません。主よ、そのような時、どうか私たちの心の内にあなたのこの大きな憐れみ深さを少しでも良いので与えてください。大好きになることはできないかもしれませんけれども、あなたがその人を救いたいと思っておられる、その思いをどうか受け止めさせてください。そしてそのために祈るものとならせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。